はい、どうもこんにちは、2025年3月5日水曜日、時刻は14時22分でございます。どうもこんにちは、お世話になります。今日はマチコさんも一緒に水谷ラジオ収録に参加ということで、こんにちは。
こんにちは。
はい、ありがとうございます。まかないを食べてね、今日はうどん三松さんで、はい、まかないを食べまして、で今神谷川に戻ってきたところでございます。で三松さんで話をしている内容で、まあ、なんかロシアとウクライナの戦争の話、まあ、簡単に言ったら最近で言えばホワイトハウスで揉めたあの話をちょっとしてたんですけど、その中の話でちょっとなんかこう面白いというかトピックとして、なんかこう回避する方法だとか自由についてとかそういう話がちょっと出たので、これは面白いんじゃないかと思ったので、まあなんか面白いって言っても戦争について面白いって話はないんですが、みんなで考えるきっかけ一つあってもいいんじゃないかっていうことで、今回マチコさんにも参加してもらおうと思います。で僕らが話をしてラジオで流して、これを聞いてじゃあ問題解決できるかといったらできないですよ。戦争を止めることもできなければ、ロシアの侵略を止めることもできないし、でどんな大義名分があろうとも他国の領土に侵略して主権を奪うということは著しいことですから、あってはならないと。なのに今現在あたかもこうウクライナがわがままを言っていて、和平を望んでいないのはウクライナだみたいな文脈でトランプ大統領は語ってるわけですけど、和平を望んでいないのはロシアで、ロシアが和平を望んでいるのであれば軍事力を撤退させれば済むことで、侵略をやめればもう今この時間からでもやめることはできるんですよ。でもなんか真逆のことが起きていて、アメリカは軍事支援を一時停止するということで、ウクライナに対する軍事支援を取りやめる。まあ今日の京都新聞の一面にもなっていました。ので、まあなんかそういった分かりやすいトピックがいくつか出てきています。で、まあトランプ大統領のパーソナリティが攻撃されがちなんですが、問題なのは、そのトランプ大統領が支持されるような世相、世論である。そういうこう、雰囲気である。このなんだろうな、雰囲気というか、これ自体が結局こうトランプ支持っていう形に現れているのであって、支持をしている人たちはに日常にある日々のこの不平や不満みたいなものは解消されないと。でそれをまあなんかこう、まあ陰謀論も含めてですけど、裏の政府がいる、闇の政府がいるっていうことで、それを打破することで自分たちがまた何かを手に入れることができるんじゃないかっていう筋書きになっています。でその筋書きが正しい正しくないということはまあ置いといて、まあ何を信じるかは自由から来る話ですから別にいいんだと思うんですよ。話をしないといけないのは、その何が自由で何が自由でないかって言ったときに、今回のそのホワイトハウスであったあの会談の動画を見る限り、そのウクライナに対してもっと感謝しろと、トランプさんは言ってるんですね。副大統領のバンスだったかも言ってます。で、その感謝しろって言わないといけないような状況になんでなったのかっていうことなんですけど、これ少し歴史を紐解いて、見ていくと、ソビエトが崩壊してからウクライナって国がまたソビエト連邦から独立してウクライナって国になって、でウクライナっていう国としての主権をずっと維持してきたんですが、そのウクライナっていうのがヨーロッパとあと黒海、南の黒海で挟んでトルコで中央アジアにも隣接していて、ものすごく地政学的にロシアとヨーロッパに挟まれているところにあると。で西側諸国と言われるところは NATO に代表されるヨーロッパとアメリカの連合ですけれども、西側諸国っていうのはウクライナっていう国が西側寄りになってくれると都合がいいなっていうふうに考えてきた歴史があります。ソビエト崩壊後特にそうです。でウクライナっていう国が地政学的にも西側になってた方がいいなっていう政策を各国が働きかけをしてきて、 NATO に入れるかもっていう NATO に入ったら、なんかより一層こうロシアに対する圧力かけれんじゃねえか的な考え方があったんですね。で、とはいえロシアとヨーロッパもエネルギー資源をめぐっては取引をしているので、うん、ウクライナのパイプラインを使って、ウクライナにパイプラインが通ってるんですけど、うん、ロシアからそのヨーロッパにパイプラインが通っていて、それを経由して、まあなんかエネルギーを買ってるわけですよ。うん、で、まあなんか、なんと言ったって ウクライナっていう地政学的なことは重要な要だったから、ウクライナを西側に取り込もうっていう運動がずっとあったんですね。うん、もう言ってみたら30年間ぐらいあったわけですよ。うん、でまあなんか、そういうことも手伝って、新ロシアの大統領が倒れる。ね、ウクライナに登場しても倒れる。ね、西側になりたいという国民の意識が高まってきていることをロシアは心よく思ってないと。うん、まあなんか2014年にクリミアを一方的に併合して、自分の領土だっていう話になって、で、2022年に、2月24日にまた侵攻して、東の方から入り込むと。で、8年間ですね。この間2014年からもずっと戦争が続いているってことをホワイトハウスでもゼレンスキーさんは言っていました。で、まあ各、こう歴史的なアメリカの大統領もそこには関与してきたんだけれども停戦を止めることにはなってないじゃないかっていう表現を使ってトランプさんは激怒するという流れです。でまあなんか感謝しろっていう気持ちをトランプさんが言うのはそのアメリカのこれまでの経験からどれだけのお金を君たちに使ってきたんだいってことが言いたいんだと思うんですけど、うん、トランプさんのお金じゃないんですよね、
うん、
ウクライナに渡してきたのは、
う
ん、
確かに
これがポイントであたかも歴史を引き継いでいる大統領ですからその前代やその、前の大統領やその前の大統領自分だったわけですがその前のオバマだろうとクリントンだろうとブッシュだろうと過去のその大統領各大統領がアメリカという国を作ってきたものの歴史を自分の、まあ、なんかこう、力を行使する場面でも、うん、活用してるわけです。歴史自体を、うん。だからアメリカに対して感謝しろっていう文脈になると思うんですけど、
うん、
その、1月に就任してから、その、まだ数ヶ月しか経ってないんですよ、うん、トランプさんは、
うん。
で、2回目ですけど、これなんか安倍さんにちょっと似てますよね。1回辞めてまた復活してるっていうところも含めて。
うん、
なんですけど、その、何が言いたいかというと、歴史をずっと引き継いで感謝しろというのであれば、ウクライナが西側諸国になった方がいいよっていうふうにそそのかしてきた、
うん、
もしくはその働きかけてきた歴史も一緒に抱え込まないといけないはずなんですよ。
うん、
なんだけど、それを面白くないと思っているロシアがナチズムがあるとして、うん、そのゼレンスキーはナチズムだからそれを排除するって言って侵攻を始めたんですね。
うん、
もうみんな忘れてるかもしれないんですけど、
うん、
ウクライナはナチズムだっていう理由から始まったんですよ、戦争が。
うんうんうん、
なんだけど背景は何でもいいんですよ、
うん、
攻めれれば、
うん。
で、大義名分は作ったらいい話になるんで、結局今の文脈で簡単に言うと、和平が実現できないのはウクライナがわがままを言ってるからだって話になっています。
うんうん、
で、トランプ大統領もそうやって言っています、
うん。
ゼレンスキーさんにしてみたら、なんか侵略されている側だから、いやいや、うちから言ってないよみたいな話だったですね、
うんうんうん、
で、さっきのここら辺がイントロダクションで、もうこれで8分ですけど、
うんうん、
自由を侵害するっていう話を、
はいはいはい、
話をちょっとうどん屋さんでもしてたんですが、
はい、
この
そうだった
どんな風にこれを考えるかって言った時に、
うん、
私が表現したのは、うん、自分の家の子供がぶん殴られている、もしくは犯されたりしていると、
うんうんうん、
それについて、うん、こう他人が入ってきて、
うん、
なんか家のことを、なんかひどいことをしているが、うん、親は何も言えない、止めれない、
うん、
から、近所の屈強な人にお願いして、
うん、
ちょっとなんか諭してもらって、
うん、
こう、なだめている、
うん。
ぶん殴ることだけは止めさせているような状態で、話をしていったら、
うんうん、
その力を貸してくれって頼んだ相手が、
うん、
今度は家の車をよこせって言い出したんですよ。
うん、
お前んところの車をそろそろうちのものにしたいと、
うん、
お前んところいいもの持ってんじゃねえかと、
うん、
でいやいやそれは、うん、そうかもしれないけど、
うん、
その前に車をあげるのはあげるんだけど、
うん、
あいつがもう来ないうちの子供に手を出さないように、
うん、
安全保障上の約束事を決めてくれって話をした時に、
うん、
何言ってんだお前と、
うん、
今までぶん殴るのを防いできたのは俺なんだから、
うん、
もっと俺に感謝しろよって言ってる状態なんですよ。
いやー、
これを見ていて、
うん、
そのパワーバランスも見ていて、うん、ウクライナが小さいに決まってるじゃないですか、うん、軍事力も少ないし、うん、で、うん、アメリカが強いに決まってるんですよ、ロシアが強いに決まってるんですよ、
はい、
それで対等なわけはないですよ、対等なわけはないんだから従えないんじゃなくて、
うん、
起きていることおかしいよねって話をみんながきちんと思ってあの場面を見ないと、起きていることが強いやつが正しいになっちゃうじゃないですか。ロシアにしろアメリカにしろですよ、そのぶん殴ってる近所のおっさんにしろ、その富に入ってるおっさんにしろ、言ってることが正しいと、やり込まれてる家が悪いみたいな、セコムに入ってないからだよねみたいな話になってくるんですよ。でセコムに入ってたって、これがヨーロッパで例えるとセコムじゃダメだったって話なんですよ。だから民間の空気のプロレスラーみたいな、そのおっちゃんが、例えばアメリカだったと。今まではなんか気よくやってたけれども、突然性格変わって、人格がトランプっていう性格に変わって、ちょっとなんか感謝が足らないよみたいな。えぇ、ー、ってなる感じです。
怖いなぁ。
これがその自由っていうことを考えたときに、やはりなんかこう、選ぶ選べない。で、選ぶ選べないって話になったら、自由を選ぶか選べないじゃなくて、それすらもできないことが自由を奪われるってことなんだって話しました、さっきね。これについてマチコさんの意見をどうなんだっていう話。
なんか子供を連れて逃げたいですよね。
逃げたいですよね。
うん、もう逃げたい。もうその人たち関わりたくないんで、逃げたい。それこそナチズムで言ったら、その、あのエルサレムに、ね、
はい、
一部ユダヤの人たちが逃げたとか、
はい、
その、移った。
あ、まあまあ、ユダヤ人が迫害された時にね。
そうですね。それ、考えたらそういうことできないのか。
うん、まあでも、ウクライナという国を捨てて他の国に行くっていうことは、まさに今同じようなことが起きているのはガザ、パレスチナというところで、イスラエルがバカバカあのミサイルを撃ち込んで、もちろんハマスからの先制攻撃があったって前提ですよ、人質を取っているから解放しろって話ですが、その前にもなんかその歴史的なことはずっと続いてるわけで、でも今ガザの地域の画像を見たら分かりますけど、もうあの全部瓦礫の山になってるんですよ、町があったんですよ、あそこに、ね、暮らしがあったんですよ、じゃあなんか逃げればいいじゃないかって、僕らはその、暖かいところで食事もできれば、安心して道路も渡れるから、逃げればいいじゃないかって言えるけれども、逃げればいいじゃないかっていう、その自由も奪われてるんですよ、
逃げられないですもんね、
そうです、それ選択できないんですよ、なんかこう、これ被災地についても同じことが言えるんですけど、何か災害があったりした時に逃げればいいじゃないかとか避難すればいいじゃないかって簡単に言うんだが、目に合ってる人、その状況に置かれた人たちは選べないんですよ、選べない、選べない、
動けない、
はい、動けないです。これが自由を奪われているっていう状況です、で自由を奪われている状況で正常な判断しろって、いや子供ぶん殴られてたら止められない、自分の力で止められないと、でなんか力を貸してもらった相手から突然家の何かが欲しいって言われて、じゃあ分かった差し出すよって話をしているのに、いややっぱ感謝が足らないからって言って、一時期なんか止められると、したらなんかぶん殴ってた近所のおっさんがそれこそ和平だって言ってると、いやぶん殴るのやめたら和平じゃんって話なんだが、そこはなんだろう、すごく単純化して話をするのは危険なんだけれども、簡単に状況を理解するっていう風にしても、複雑に考えても、この文脈はあんま変わらないんですよ。どんな理由があってもぶん殴るのは良くないし、その、なんか他国を侵略するっていうこと自体が、その地域にいることを蹂躙するってことじゃないですか。で、これね、皆さんどうやって考えてるのかわかんないですけど、侵略されました。で、奪われました。そこに例えば自分が何億、もしくは何千万投資して家を作りました、工場を作りました、会社を持ってました。全部奪われますからね。帰ってきません。帰ってこないんですよ。これが沖縄で同じことが起きてます。ってことなんです、実は。で、沖縄で起きて、その、アメリカが占領していた時代があって、で、昭和47年に帰ってきますけど、それまでアメリカが第二次世界大戦後からずっとこう持ってました。その時に、あそこはアメリカの土地だったから、軍事基地を作るだとか、いろいろなことも土地も全部 いいなりです、ここからここを基地にするからって言って没収されるんですよ、うん、これはもうもともと俺の土地だからって言ったって聞かないです、うん、それは占領地域だからです、うん、これが選べないってことなんですよ、奪われるってことです。で、もう少し前で言ったらアゼルバイジャンとアルメニアが戦った時にナゴルノカラバフっていう地域があって、そこがアルメニアが実効支配していたところで、アルメニアっていう国の人たちがアゼルバイジャンの真ん中飛び地に生活してたんですよ、うん、そこはアゼルバイジャンが自分たちの領土だって主張したから戦争になりました、うん、でアルメニアが勝つと思われてたらアルメニアが負けるんですよ、うん、でアルメニアの人たちはそこに住んでて家も建てて暮らしていたんだけれども、アゼルバイジャンになったから全部置いて出ないといけないですよ、
うん、
全部置いて出ないといけないです、うん、そこに建てた家だろうが店だろうが何だろうが全部財産没収ですよ、だってアゼルバイジャンなんだから、
うん、
っていうのが占領です、う
ん、いやー何だろう国って
国って何でしょうね。
国って何だろう。
これが、だから戦争が起きて、なんか逃げればいいじゃないかっていうことに単純にならないんですよ。で、追われて逃げた人たちがみんな難民として扱われて、行く先々でまた迫害を受けて、そのお前ら何も持ってないだろうって言ってひどい目に遭うと。で、日本は島国だから、なかなかこう大陸続きでこう渡ってこれないっていうこともあって、そういう部分に関しては、ちょっとこう頓着が薄いというか、うん、その こだわりが難しいというか、
そうですね、陸で繋がってないですからね、
は
い、
なんかこう流れてきにくいっていう地政学的なこともあって、
うん、
なんかいろいろなことをシンプルに考えがちですけど、
うん、
どうですかこの自由を奪われるっていう感覚と選べないっていうこと、うんうん、これが侵略の本質的なことなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそのウクライナは今選べないっていう状況になってます、
うん、
でロシアはそれを迫ってます、
うん、
アメリカももう降参しろみたいな形です、うんうん、ヨーロッパはそんなことあってはいけないということで、うん、まあ、だから町内会は言ってるみたいな話ですよね、
うんうん、
でもなんかぶん殴ってるならず者の近所の おっちゃんも止められなければ、
うん、
町内会の力で理性的に働きかけをするんだけれども、
うん、
子供が殴られていることは変わらないと、
うん、
じゃあ子供諦めてまた産むかみたいな話になってくると全然話変わってくるんですよ。でも殴られた子供は忘れられませんからね、殴られたこと、
いやートラウマだ、
はい、これ殴られたことを覚えてるんですよ、
いやでも恐怖ですよね、それ
恐怖です、
恐怖体験ですよ、
はい、
うん、
間違いなくそういうことなんで、
うん、
結局そのあのホワイトハウスの話の時に、うん、具体的なこう細かな話を詰めるとして揉めたじゃないですか、なんか感謝が足らないとか、その前に、うん、昨日もちょっとマチコさんと喋ってたんですけど、
うん、
まあなんかウクライナの未来をどうやって描いてるかみたいな、
うん、
未来志向の話をトランプさんがもしゼレンスキーさんにしていたならば、こんな国に戻したいんだって話から、
うん、
そのためにはどういう道筋が必要なんだっていうプロセスの話ができたと思うんですよ、
うんうんうん、
で戦争が終わる前提で未来にどういう国を作り直したいのかって話をゼレンスキーさんが語ることで、
うん、
世界中の共感を呼んで、
うんうん、
そういう国にもう一回作り直そうっていうことから、
うん、
ロシアに思いとどまらせるっていう雰囲気を作ることも実はできたんだと思うんですよ、
うんうんうん、
結果的にはできてないですよ、
うんうん、
これはなんかすごくこう絵空事で綺麗な話じゃないかって思われるかもしれないけれども、
うん、
自由は残るんですよ、
うんうんうん、
自由は残るんですよ、
うんうん、
だってこういう国を作りたいからっていう希望があるからじゃないですか、
うん、
でも今のやり取りって希望がないんですよ、
うんうん、
でこれトランプさん支持の人も不支持の人もどちらでもいいんですけれども、未来について希望が持てる持てないっていう感覚できちんと考えて、100年後、ウクライナどうなってるのか、100年後ロシアどうなってるのか、日本どうなってるのか、アメリカどうなってるのか、世界どうなってるのかっていうことを考えて、今の暮らしを持続するためには何が必要なのかなんですよ。なんかそういうことを各国首脳が誰も喋ってないんですよ、今。実は。
なんと。
誰も喋ってないんですよ。関税かけるとか。なんかドルが、通貨切り崩されてるから、円安なのは困るとか、元が安いのは困るとかっていうことをトランプさん言ったりとかしてます。それは、経済摩擦は当然そうなんですよ。そうなんだけれども、 そのやり方いくつかあると思うんですよ、
うんうんうん、
なんだけどそれ目下の話です、目下の話です、目下目下の話はそうかもしれないが、
うん、
未来の話誰もしてないですよ、うん、でこれ未来の話がなんかできない状況に世界はなりつつあるっていうところが、
うん、
トランプさんを支持している層にめちゃめちゃ受けてるんだろうなと思うんですよ。
ああ、なるほど。
未来はいらない。
うん、今。
今遅れ。
はいはい。
今明るくて、今楽しくて、はい、今俺たちを喜ばせてくれ。
いやー、それはちょっと古いんじゃないですかね。
うん、まあでもなんか陰謀論自体が古いですから、実を言うと、その構造としては。でも、その、陰謀論って言われるのは陰謀論者の人たちにとってはすごく嫌だと思うんですよ、うん、それが正論だから陰謀じゃないって思ってると思うんで、
うん、
でなんかその、うん、ある文脈でファンタジックに語られているような、
うん、
その善悪完全懲悪的な世界を変えるんだ、うん、じゃあ世界を変えるんだでもいいんですよ、
うん、
陰謀論の先にじゃあどんな平和を描いてるんですか、うん、なんですよ、
そうですね、
そこの話です、うん、
いや、お話だったら The End でいいかもしれないですけど、はい、終わらないですからね。
終わらないです。そうなんです。だから、その、うん、陰謀論の人たちも、はい、陰謀論じゃない人たちも、
うん、
含めて未来をどういう未来にしたいのか、
うん、
この未来が違っててもいいんですよ、
うん。
みんなが同じ未来である必要はないんです、
うん。
で、みんなが語る平和ってなんだよ、
うん、
多様性ってなんだよ、自由ってなんだよ、
うん、
っていうことを、思想界も、
うん、
哲学界ももっと盛り上げないといけないんですよ。
うん、
これは芸術も、うん、ミュージックも、
うん、
だから音楽業界も、
うん、
こぞってみんな文化的なレベルで上げていかないと、
うん、
歴史がまた、こう、おかしな方向に進むんじゃないかなと思ってるんですね。うん、
で、
もちろんなんか力はないんだけれども、
うん、
その、こんなレストランでね、こうやって喋ってたって力はないんだけれども。
いやいやいや。いや、美味しいものを食べればいいんですよ。
美味しいものを食べればいいよね。
みんな、そのマッチョな人も。まず食べて、ま
あ。そうなんだよ。
それでちょっと、ね、じゃあこの小麦で、ピザ焼きますって感じで。
うん、そうなんだ
よ。みんなで食べて、あ、お腹いっぱいになったら OK みたいな。感じにならないんです
よ。そう、だからお腹いっぱいになったら OK にしないといけないんだけど。
ね、なんかバイバイみたいな。
じゃあ食べるときに自分に興味関心持ってもらうとか、
うん、
なんかこう、自分たちの持っているコミュニティとか、
うん、
つながりとか、
うん、
例えばインターネットの世界にそれを奪われてるとするならば、
うん、
なおさら、
うん、
そこでこう、リアリティのある、
はい、
なんかつながりをね、
はい、
こう、食事を介して、しかもその食事が適当に作られたものじゃなくて、
うん、
きちんと丁寧に作られた美味しいものである前提でしたら、なんかちょっと明るくなれるかな。明るくなった時に、なんでこの子と殴ってたんだろうって、はたと気づいてもらえれば、なんかこう、止まるんじゃないかと思うんですよ。
まあなんか、その戦争でリアリティを感じなくていいと思うんですよ。生きてるっていう実感は、別のことでやりましょうよ。
うん、なんか、そういうことをずっと、考えてるんですよ。このトランプ大統領になってから、ずっとそういうことをちょっとつぶさに観察実はしていて、別府の温泉でこう、休養を取ってる時にも、なんかそういうことはずっと頭の中で考えていて、でもなんか、同時にじゃあ未来をどうやって作るのかっていう話は、自分自身にも、突きつけられている話だから、
うん、
未来ってどうなんだろうなってことを考えると、
うん、
今丁寧に暮らすとか、
うん、
今近くにいる人たちを大切にするとかっていうことが大前提なのかなと思うんですよ、
うん、
それが今だけなんじゃなくて、
うん、
それをすることで、
うん、
それを施されたそれを関わった人たちも周りにそうしていって、
うん、
その年の次の世代もそれを上の世代から引き継ぐ形で明るくまたなっていくっていうのがずっとこう続いていくといいのになる。どっかでなんか故障するんですよ。バグが出て必ず。それはうまくいかないことがあるじゃないですか。その時のこう富の分配方法だったりとか幸福のこう采配方法だったりとかっていうのはみんなで考えたらいいと思うんですよ。誰かが著しく負担しないといけないってことなのか、
うん、
そうじゃないのか、それも含めて考えたらいいと思うんですよ。
うん、
でも、
うん、
一方的に襲ってきてぶん殴って、
うん、
殴られるのが嫌だったらこれを差し出せとか、
うん、
殴るのを止めることが和平だとか、
うん、
もうなんか、デタラメな話じゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからなんか、そこの一点に関しては、
うん、
本当に平和とか和平って言うんだったら、
うん、
まず上げた拳を下げろよ、下ろせよって、
うんうん、
軍事を、 まず、うん、こう 軍隊を引き下げろよと、うん、そこからしか話ができないって、うん、真っ当なことは言ってるんだけれども、うんうん、いや俺ここにいるから話しろよみたいなことを威圧しながら言ってると、うん、いやそれも話できないよね、うん、
そうですね。
いやこれはね本当に何がこううまいこと言ったらできるのかなって、
うん、
ずっと考えてます。
いやなんか明日でもな、明日よりは幸せを持ち帰ってもらって、そのね先でも幸せであってほしいね、
はい、もうなんかそこはまだなんかこう、うん、余地があってほしいなと思ってるんですよね、
うん、
うん、はい、うん、どうですかこのたまに全部、うん、僕ばっかり喋ってますねマチコさん、は
い、いや真剣に聞きました
いや聞いてるなんかコメントないですか、なんか皆さんあマチコさんの声だって思ってますよ。あ25分です。
いやでも 先ほど話した通りです。美味しいもの食べて、はい、幸せになっていただいて、その先で大切な人を大切にしてもらって、
そうですね、
それがまた巡ってく来てね、
そうなんですよね、
っていうあの循環、幸せの循環でいきたいなっていうのが最近私が思っている。
僕のあの友人で、まあ、東京にいる友人で、はいはいはい、まあ、なんかそのQアノン、はい、陰謀論の Q 戦法ですけど、
はい、
まあ、なんか話を聞いたことがある友人がいるんですけど、
は
い、
陰謀論、
彼女なんかは全然なんかこう普通なんですよ、うん、普通だし理性的だし、
うん、
なんだけどそのある意味陰謀論を信じるぐらい純粋なんですね。で、うん、じゃあ何のためにそれをこう陰謀論をインストールしているのかって話をちょっと紐解いて考えると、
うん、
やっぱりなんか平和を望んでるだけなんですよ、
うん、
陰謀論者の、まあ、うん、あ陰謀論にも多分極右と極左といると思うんですけど、
うんうんうん、
その今の日常生活が明るくなればいいのになって思っている人が大半だと信じたい、
うんうん、
私はね、
うんうんうん、
でその上で、うん、その手段として陰謀論があるんだっていう文脈でしか世界を理解できない、
うんうん、
この方法なんだ、こういう解釈なんだ世界は、うんうん、っていうある一つの思想だと思うんですよ、
うんうんうん、
でその思想っていうのはこうなんだろうな、悪を作り善を作りみたいな、正義を作るみたいな形でしか、
うん、
まあ、なんかこう納得できないというか、
うん、
多分その中にあるんですね、
うん、
でそれは悪でも善でもなくて、
うん、
こうおかしなことをやってる人間がいて、おかしなことをやってる人間を駆逐するために、
うん、
例えばトランプ、ドナルド・トランプが立ち上がってるんだっていう文脈があるとするならば、
うん、
おかしなことってなんだよ。例えば、うん、それは小児性愛者の、
うんうん、
犯罪から子供たちをまさに守るとか、
うん、
そういうことを言ってるわけですけど、
うん、
その、一部あるかもしれないですよ、うん、そういうことはね、うん、あるかもしれないが、
うん、
であれば本当にそこに熱心であれば、
うん、
まず説得しないといけないのはゼレンスキーじゃなくて、
うん、
プーチンなんですよ、
うんうんうん、
軍隊引けと、
うん、
もうとにもなおさず軍隊とにかく引けと、
うん、
その後間に入ってやるよ、
うん、
で話をしないといけないんだが、
うん、
プーチンとは俺は分かり合ってるからみたいなこと言い出しちゃってるから、
うん、
なんかその、そこまで本当に支持してますかっていう話は、
うん、
でも文脈としてはゼレンスキーがわがまま言ってて、
うん、
ゼレンスキーがロシアに攻めさせたんだって文脈に変わってるんですよ。それはなんか大日本帝国が、
うん、
その東南アジアだとか南方までに侵略を進めたことも、
うん、
あそこが他の国から蹂躙されるからっていう理由付けと、
うん、
大陸で満州国っていうものが再建して、
うん、
そこを守るためにっていう文脈と、
うん、
あとはそのだからあの満蒙鉄道ですよ、だから、あれはなんだ満州鉄道ですね、
うん、
あれをだから満州からモンゴルに、
うん、
そして ロシアに満蒙鉄道の利権を日露戦争で戦って、
うん、
でからがらそのロシアに勝つわけですけど、
うん、
その権利をめぐってとかそういうこう何かしらそこでの勢力を拡大したい、何かしらそこでの権力や威力を発揮したいと思っている時には必ず大義名分があります、
うん、
それはあの大東亜共栄圏という感じだったし、
うん、
日本国の精神を統一するためには八紘一宙だったし、
うん、
だからなんかそれはその、そうやって時代時代で必ずこう位置づけがあるんですよ、
うんうんうん、
で今まさにそういうような文脈が重なりつつあることを歴史が証明するんだけれども、
うんうん、
同じことになりつつあって、
うん、
なんか文脈が変更されると、うん、やっていることが、うん、ゼレンスキーのナチズムを倒すっていうところから、うん、なんか変わってきてると、うん、なんかそこら辺もちゃんと考えないといけないですよね、うん、じゃあクリミアをなんで併合したんだ14年にみたいな話も、うんうん、そうですよ、うん、なんだけどあそこでおとなしくしているかなと思ったらおとなしくしていないと東側で単発的にずっとやっていると、うんうん、そんなことずっとあったんですけど、うんまあなんか西側諸国も結局なんかこう自分たちの内政事情が政権がコロコロ変わっていろいろこう変わってくると事情が変わって外向きじゃなくて内向きにならないといけないとかいろんなことがあってでロシアはずっとプーチンですからそのエリツィンの後ずっとプーチンですから長いですねすごい話ですよだからソビエト連邦がゴルバチョフの時に解体されてエリツィンが大統領になってロシアになってエリツィンの後プーチンが引き継いでるんですね、うん、これはもうこのゴルバチョフエリツィンだから間にメドベージェフが入ってますよ、うんうんゴルバチョフエリツィンプーチンメドベージェフ プーチンなんですよ、うん、メドベージェフは一回ガス抜きでなってるだけです今もあのロシアで、かなり重要な地位ですよ、うんうんうん、ゼレンスキーのことを豚と呼んで、うん、アメリカのことを豚小屋の店主って呼んでますから、うん、なんかそういう立場ですよ、うん。なんだけど、その歴史をずっと見ていったって、うん、あんまりいい感じじゃないですよ。うん、まあでもロシアはロシアの中で回ってるんでしょう。うん、回ってるんでしょう、うん。なんだけど、他国に侵略するだとかっていうのは、うん、やはり、なんかいかがわしい話だなと、うん、よろしくないなと、うん、やっぱり思うわけですよ、うん、でよろしくないと言ったって、うん、戦争止まらないですよ、うん、もうここで私が言ったって止まらないし、うん、なんかこうどうしようかなって感じです、うん、美味しいご飯食べてほしいな、
うん、
本当に
そうです
ドナルド・トランプとゼレンスキーさんにイルケと神谷川に来てもらって
そうですそうです
なんか頑張って手打ちのパスタ作るんで、うん、食べてもらって会談してもらって、うん、でタイマーにね通訳に入ってもらって、うん、寿司場の通訳に入ってもらってい
いですね2人についてもらって
なんかそれでこう、はい、話をしてもらうとすごくいいのになーなんていうふうに
そうですね
思うんですよねまあなかなかだからなんか、うん、みんなにはなんか意見があると思うんですよ、うん、それなりに、うん、それぞれに、うん、なんだけど同時に考えないといけないのは、うん、やっぱり日常生活の中での選択の自由みたいなものは、うん、やっぱ保障されるべきである
そうですね、
はい、そこはもう本当に思います、う
ん、はい
はい、32分になりましたすいませんねなんかだいぶ長くなりました、ね、
長っ、はい、もう喋るつけないじゃないですか
すいませんね、はいはい、ということで、うん、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲ですこの話の中でね何かできることあるかなっていうふうに考えたときにこの曲ですよ
何ですか、
ラドウィンプスの曲で、はいはい、愛にできることはまだあるかい愛にできることはまだあるかい、
はい
ねうん、これ愛にできることはまだあるかいで合ってますかね
う
ん、
そもそも合ってるのかっていう、
はい、愛にできることはまだあるかいで合ってます合ってます、はい、なんでそのやっぱりこの曲聴いてもらったら、はい、なんかああなるほどなと、うん、ちょっと思いますよ、うん、愛にできることまだあるのかなってい
やあるでしょ
う、うん、私も思います、
はい、
だからこそなんだろうなこう遠い国で起きていることっていうよりは、うん、本当に自分の子供がぶん殴られてて、止めに入ってぶん殴られて、うん、で、仲裁に入って止めてくれてた人間が、うん、なんか車をよこせって突然言い出して、うん、これ例えがあれですけど、うん、ウクライナの鉱物資源よこせと言って、うん、で、まあ、あげるっていう話になって、したらもっと感謝しろって言ってて、うん、なんか、もうなんかもう、むちゃくちゃですよね。うん、
まあ、感謝で、ね、言葉で成立するなら感謝の言葉述べますけどね。
うんうん、そんなことじゃないんですよね。きっと誠意を見せろって言ってるんで、もうヤクザみたいなもんですよ、本当に。はい。アメリカの理性を信じてないわけじゃないですよ。でもなんか、ドナルド・トランプのパーソナリティを非難してるわけでもないです、実を言うと。うんうん、ただ、ドナルド・トランプが生まれる背景があるよってことが一番問題で、うん、ドナルド・トランプに表彰されているアメリカの世論だし、世界だし、これ地球上全人類の話です。100年後の未来を語れてないというところと、どうやって自分たちの平和と治安を維持していくのかっていう、それを含めて陰謀論を持っている人たちの平和と100年後っていう未来を話を聞きたいですよね。本当に。どんな未来なんだよと。
そうですね。は
い、その未来の話ができるときに、やっぱりなんかあんまり戦争は起きないはずなんですよ。
それが望ましいです。
それが望ましいですよね、うんはい、戦争という手段じゃなくて他の手段を選んでもらいたいなと、
うんうんうん
そんな風に思います。
はい。
はい。ということで、お耳汚しでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた会いましょう。お耳で会いましょう。
はい。
トニーでした。
マチコでした。
さよなら。